皆さんおはようございます。大きな声を出しすぎましたけれども、先週ある婦人の方と交わっておりましたら、アドバイスいただきまして、最初の第一声は大きな声を出すようにと、それからあとは、まあ、一本上司ではなく、抑揚をつけて話すように、そして、後半のここぞという時にもう一度大きな声を出しましょうという、アドバイスいただきまして、非常にでもありがたいですね。そういうふうに気にかけていただくというのは感謝しております。さて、本日のこの使徒の一章でありますけれども、この使徒の働きはルカによって執筆されました。ルカは医者であって、また歴史家でもありますね。一章の一節をお読みいたしましょう。テオヒロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。この書簡を書いた相手はテオヒロ様とあります。彼はローマの高官であって、また信者であった人です。このテオヒロがよく理解できて、信仰が確信できるようにと書かれています。二節。それはお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。この前の書であるルカの福音書。ルカの福音書はイエス様がこの地上にお生まれになって天に上げられるまでの日のことについて書かれています。そしてこの使徒の働きはイエス様が天に上げられてからについて書かれているんですね。人たちは福音を述べ伝えて、たった30年間ぐらいでローマ帝国全体にまでこの福音は伝わったんですね。これは人たちだけの力ではなくて、イエス様が天で働かれた、また聖霊の働きでもあります。今日はそのことについて次の3点から考えていきたいと思います。まず一つ目は、聖霊はクリスチャンの力、聖霊はクリスチャンの力であるということ。そして二つ目は、復活によって変えられた人たち、復活によって変えられた人たち。三つ目は、イエスの証人となる、イエス様の証人となるという、この三点から考えていきたいと思います。一言お祈りいたしましょう。御大天の父なる神様、このように共に御言葉を学べる時を心から感謝をいたします。この愚かな者があなたの御言葉を取り継ごうとしております。どうかこの者を清めてくださって、あなたの御心をまっすぐに語ることができるように助けてください。はじめに導きを求めつつ、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。まず一つ目の、聖霊はクリスチャンの力ということですが、三節をお読みします。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。イエス様が復活されたことが事実であり、そして40日間人たちに対して神の国のことを語られたとあります。イエス様が十字架にかかられる前に、弟子たちはですね、捕まらないようにと逃げてしまったんですね。しかし肉体を持って復活されたそのイエス様を見て信じることができました。四節。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。エルサレムに留まるようにと言われます。なぜエルサレムに留まれとおっしゃったのか。五節。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。バプテスマのヨハネは悔い改めのバプテスマを授けていました。今度は 聖霊によるバプテスマを授けると言われるんですね。聖霊とは何でしょうか。聖霊とはイエス様が天に帰られた時に代わりとして神様が私たちに送ってくださる三位一体の神です。聖霊は私たちの中に住まわれますね。イエス様が約束された通りに聖霊が弟子たちに降りて来られるということを言われているんです。ここにあります、間もなくというのは、10日後のことですね。10日後の50日目、50節のことを指しています。その時までエルサレムに留まるようにと言われました。6節。そこで人たちは一緒に集まった時イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？と。人たちは当時のユダヤ人が一般的に考えていたことを質問したんでしょう。それは救い主が現れてダビデ王の時代のようにこの国を再興してくださると、そのように期待していたんです。7節。イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかということはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。神様が聖霊をくださった時、その時にイスラエルは国家が再興されると人たちは考えていました。しかしイエス様はきっぱりと言われるんですね。その時というのは神様が決められるんだ。神様が決められる。これは私たちにも耳の痛い話ではないでしょうか。私たちもですね、不安な時につい聞いてしまうんですね。それはいつなんでしょうか。いつ病気が治りますか。いつ成功しますか。いつ私の家族は救われるんでしょうか。あるいはいつ大地震が起こりますか。そしていつ私は死にますか。いろんなことを私たちは知りたいんです。それが分かれば備えができますし計画も立てやすいですね。しかしイエス様は知る必要はないと言われます。それは神様の領域、神様の権威によって定められることなんですね。神様の領域と人間の領域があるんだということをはっきりと示されています。1月の中旬頃だったでしょうか。私の同級生が亡くなったという知らせを受けました。朝、家族が気づいて見に行ったら、もう亡くなっていたそうですね。病気のような前兆もなく突然の死だったようです。それを聞いてショックでしたね。私たちは自分がいつ死ぬのかそのことさえわからないんです。神様がすべてを私たちに知らせられないのはある意味私たちのためでもあるんではないでしょうか。弱い私たちはその時ということを知ることによって動揺したりとか、あるいは諦めたりとか、手を抜いたりするからです。続けてイエス様は言われます。8節。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。人たちが質問した内容とは違う答えをここではされますね。より重要なことを言われます。それは聖霊によって力が与えられると。十字架の死を前にして逃げてしまった弟子たちに対して力を与えると宣言されました。聖霊はクリスチャンの力の源です。聖霊の力なしに信仰を持つこともできません。第一コリントの12章の3節にはこのように書かれています。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと いうことはできませんと。イエス様を救い主と告白することもできないんですね。自分のこの罪のためにイエス様が死なれたことを信じる。これは聖霊の導きによります。イエス様は天に上げられる前に人たちに大切なことを告げられた。それは聖霊が与えられるということですね。聖霊が与えられて、人は変えられて、信仰を持って永遠の命を持つことができます。ですから、私たちの中に共におられるこの聖霊は、クリスチャンの力なんですね。二つ目の復活によって変えられた人たちということですけれども、イエス様が復活されたことが技術であるという、その証拠の一つとして、弟子たちの変化というのが挙げられます。かつては弟子たちはイエス様が目の前で奇跡をされるのを見ておりましたし、自分たちでさえ病人を治す力が与えられていました。そしてイエス様が神の子キリストであることも信じていたんですね。それなのになぜ十字架の死を前にして逃げてしまったんでしょうか。マルコの14章の50節にはこのように書いています。みんなはイエスを見捨てて逃げてしまった。いや、私だけは違いますと言っていたペテロでさえもイエス様のことは知らないと3度も否定してしまいました。人たちはイエス様が十字架にかかって死なれるというその意味がまだ十分に理解できていなかったんですね。信仰につまずいた人たちは恐れから怖くて逃げてしまいました。イエス様は十字架にかかられる前に人たちが逃げて散らされてイエス様が一人残されるということも予言されておられます。そんな弟子たちがなぜ人となってイエス様の福音を述べ伝える証人となることができたんでしょうか。それは目の前に復活されたイエス様が現れたからですね。もう一度一章の三節をお読みします。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。数多くの証拠を持って自分が生きていることを示されたんですね。もう彼らは復活されたことを疑うことはできません。死に勝利されたんです。そして40日にわたって神の国のことを教えられて、彼らは変えられました。イエス様が語られたことこそ真実であるというふうに信じたからですね。ヨハネの福音書16章をお開きください。ヨハネの福音書の16章。33節、新約聖書の219ページ、新約聖書の219ページ、ヨハネの福音書の16章の33節、33節を読みいたします。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。この先、将来、人たちは苦難に遭いますね。ヨハネは投獄されます。そして、その他の人たちは、伝承によると殺されました。殉教するんです。もうそうなることは、彼らはもう覚悟をしていたんだと思うんです。イエス様はここで、苦難があると話されていました。しかし、勇気を出せと、言われています。なぜならば、世に勝ったからだと。世にあっては苦難がある。しかし、私にあっては平安があるんだと言われていますね。イエス様のそばにいれば、平安があるんです。でも人たちのその後の働きの上には、その人生は 苦難と試練だったはずですね。そこに平安はあったんでしょうか。そのヒントがステパノのところに出てるのではないかと思います。人ではありませんけれども、ステパノは石を投げつけられて死にました。こんなにむごい死に方はないですね。それなのに彼は、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言って死を受け入れました。なぜそういうことが言えたんでしょうか。そのわけは、死ぬ前にですね、主イエスよ、死ぬ前に聖霊に満たされじっと天を見つめていたと、聖霊に満たされてじっと天を見つめていたと書かれています。この死ぬことの意味が聖霊によって変えられたんですね。死は恐れるものではないんです。なぜならば必ず天国に行けるという確信がそこにあるからですね。今度は第一ペトロをお開きください。第一ペトロ一章、新約聖書の465ページ、新約聖書の465ページ、ペテロの手紙第一、一章の三節、ペテロの手紙第一の一章の三節をお読みいたします。465ページ。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。復活によって死は滅ぼされました。死が私たちを滅ぼすんではないんですね。死に勝利されたということは死そのものを滅ぼされたということなんです。死を乗り越えて永遠の命を与えてくださるということですね。死が私たちを終わらせるんではないんです。死は孤独でもありませんし、死は無でもないんです。魂は終わることはありません。続いていくんですね。イエス様に会って新しい人生を歩むときに人生における意味ということを知ります。イエス様が死に勝利されたその意味を人たちは悟ったんですね。そして自分に与えられた使命を悟ったんでしょう。神様がおられる、イエス様の救いによって永遠の命が保証されている、それを悟ってそれを伝えなければならない。人たちはイエス様の復活を見て変えられて、聖霊が力を与えられて変わることができました。この復活の事実こそが私たちの信仰の礎なんですね。3番目のイエスの証人となるということですけれども、証人となる、これはどういうことなんでしょうか。それはその事実を、出来事を目撃した、あるいは体験した、そのことを証言するということですね。では彼らは何を目撃し、体験したんでしょうか。ルカの福音書をお開きください。ルカの福音書の24章。174ページ。174ページ。ルカの福音書の24章の46節から48節をお読みいたします。46節、こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となりますと、イエス様は人たちに言われました。その人たちに対して 証人となってどこまで行けと言われたんでしょうか。もう一度使徒の働きの一章にお戻りください。使徒の働きの一章八節。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。まずはエルサレム、これは最初の弟子たちがいる場所ですね。そして次にユダヤとサマリアの全土、ガリラヤ地方も含めたイスラエル全体です。そして次に地の果てまで、ユダヤのことしか知らなかった人たちにとってはこれがローマまで広がるとは想像もできなかったと思いますね。しかしたった30年間でローマまで行き着くんです。私が救われて38年ぐらいだと思います。それよりも短い期間での出来事であった、これはもう驚異的なことではないでしょうか。使徒とはどういう意味か。使徒とは使者、あるいは使わされたもの、使わされたものを意味します。この使徒の資格、これはどのようなものであったんでしょうか。それが一章の21節に書かれておりますが、イエス様を裏切ったイスカリオテのユダの代わりにもう一人使徒を選ばなければならない。資格について次のように書かれています。21節からお読みします。一章の21節から。ですから主イエスが私たちと一緒に生活しておられた間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりませんと書かれています。使徒の資格とは、まず交渉外においてイエス様と行動を共にしたこと、イエス様と行動を共にしたこと、そして二つ目は復活の証人であるということですね。実はこの十二使徒以外にも使徒とされている人物が三人います。それはパウロ、そしてバルナバ、イエス様の弟ヤコブの三人です。彼らは復活されたイエス様に出会った人たちですね。私たちはイエス様に会っておりませんので使徒になることはできません。では証人となる資格もないんでしょうか。私たちには神様の言葉である聖書があります。そして何よりも信仰を持った私たちには聖霊が与えられていますね。聖霊が与えられたら証人となります。自分がイエス様によって救われ、どのように変えられたのか、そしてどんな恵みが与えられたのかを、その体験を証しすることができます。イエス様は最初に使徒がいる場所エルサレムを示されました。私たちもまずエルサレムから始めていきましょう。私たちのエルサレムとはどこでしょうか。今ここにいる船橋です。船橋ですね。昨年に柏に新街道を与えられました。しかし柏はまだまだ開拓途上ですね。まずはこの船橋が聖霊によって満たされて柏に証人を派遣する必要があるんではないでしょうか。まだまだこれからなんです。この船橋からイエス様の証人となりましょう。一章の九節お読みします。九節。こう言ってからイエスは人たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み彼らの目には見えなくなった。 イエスが登っていかれるとき、人たちは天を見つめていた。人たちはイエス様が昇天されるその様子を見ておりました。彼らは天を見つめていたとあります。それはもう驚きながら見ていたんでしょうね。続いて10節後半から。すると見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。この二人の人とは、見つかいのことですね。見つかいがですね、どうして見上げたままでいるのかと言うんです。またイエス様は戻って来られるのに、再びイエス様がこの地上に再臨されるということを告げます。しかし、いつ再臨されるかはわからないんですね。もう2000年以上経ちましたが、まだ再臨されていません。この日がいつかというのは、神様の領域であって、人間にはわからないんです。人たちは、昇天されるそのイエス様を見て、さらに信仰を強くしたことでしょう。御使いは彼らに、どうして見上げて立っているんですかと告げましたね。ただ、天を見上げて同じ場所で立ち尽くしていてはいけないんです。立ち止まったままで、いや、神様なんて素晴らしいんだと思っているだけではいけないんですね。もしかしたら人たちは静かにですね、ガリラに留まって誰にも迫害されずに隠れた信仰生活を送ることができたかもしれません。しかし彼らは聖霊に満たされて苦難の道を選んでいくんです。イエス様は彼らに命令をされましたね。有名なマルコの16章をお開きください。マルコの16章。マルコ16章15節、105ページ。マルコの16章の15節。それから、イエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。イエス様がまた地上に戻って来られるまで、福音を伝える働きをしなければならないと。このイエス様の大命令はもちろん私たちにも告げられています。そして、この後次のように言われるんですね。16節。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし、信じない者は罪に定められます。イエス様は再臨されて何をなさるんでしょうか。この世を裁かれるんです。ですから私たちは、一人でも多くの方が救われるように福音を述べ伝える必要が求められているんですね。その述べ伝える力も、その力を得るためにも聖霊の力が必要なんです。私たちは弱いものです。人たちも弱かったんです。人間の力だけでは何も成し遂げられないんです。この聖霊の力によって、教会は新しい力を得ます。そして、活気に溢れていくんですね。柏に新街道が与えられることを皆さんは想像されていたでしょうか。この使徒の働きに出てくる初代教会、そこには、試練、苦難、様々な問題が出てきます。しかし、それを乗り越えて歩んでいくクリスチャンの姿がありますね。また聖霊は信仰告白するときにだけ働かれるのではありません。今も聖霊が働いてくださっています。試練の時とか悩んでいるときにですね、イエス様は何もしてくださらない、そう思うこともあるかもしれません。 しかし、見捨てられることはないんですね。ただ、祈りを実現してくださる、その時というのは、神様が決められるんです。今も働かれておられる、働いておられるということを忘れてはいけないんです。私たちは、イエス様の生きた証人として歩んでいく必要があります。そして何よりも、私たちの人生を変えてくださるのは、神様の恵みであり、イエス様の救いであり、聖霊の力であるということを覚えていきたいと思います。お祈りいたしましょう。御座天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちに聖霊を与えてくださり、救いに導いてくださったことを改めて覚えて感謝をいたします。復活によって、イエス様は死に勝利され、人たちを変えられました。同じように、弱い私たちをも聖霊の力によって変えてください。福音を証しするものとして用いてくださいますよ。今、信仰がダウンされている方がおられましたら、どうか復活された主が聖霊を送ってくださっているということを改めて覚えることができるように導いてください。そして、まだ信仰に確信が持てない方がおられましたら、決心に導かれますように、共に喜びの人生を歩むことができるように導いてください。今日からまた新しい一週間が始まります。どうか、ここにおられるお一人お一人のそばにあなたがいてくださって、励ましを与えてくださいますように。感謝して、主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。